永遠の大祭司と題しまして、松田先生より説教をいただきます。
皆さん、おはようございます。私が学生時代のことですが、日本人は、働き中毒であるというようなことが言われました。その傾向は今でも変わっていないようです。それどころか過酷な労働条件による死亡という悲劇が繰り返し続いています。またせっかく休みをもらっても、実際にはゆっくり休息を取らない人が多くいるようです。その原因は複雑でありますが、宗教的な背景を無視することはできません。そもそも日曜日を休みにするという慣習は明治時代になってからです。それは言うまでもなくキリスト教の暦に基づいています。つまり日曜日が休みであるというのはキリスト教の信仰に基づくものでありますから、休息と信仰は本来密接に結びついています。今朝のテキストはヘブライ人の手紙ですが、ヘブライ書とも呼ばれています。ヘブライ書4章10節では、神の安息に預かるという言葉が書かれています。創世記2章1節から3節では、天地万物は完成された、第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別されたと書かれています。そこで、ユダヤ教では第7の日である土曜日が安息日になりました。安息日はヘブライ語でシャバトと呼ばれています。そして、福音書にも書かれているように、ユダヤ人はシャバトを厳格に守るということを重要な掟にしました。例えば出エジプト記20章8節では、安息日を心に留め、これを聖別せよと書かれています。神ご自身が第7の日を休まれたのですから、人間がその日に働くということは神の意志に逆らうことになるからです。しかし安息というものはそれだけの意味ではありません。神は天地創造という仕事を完成されたので安息に入りました。すなわち安息とは完成から生ずる休息を意味します。出エジプト記によると、イスラエルの人々はエジプトで奴隷の身分になり苦しい生活を送っていました。そこで神はモーセを指導者に選び、彼を用いてイスラエルの民をエジプトから脱出させました。イスラエルはエジプトを脱出して40年間あれので放浪し、ヨシアの時代にようやくカナン、今でいうところのパレスチナに定住しました。パレスチナの定住こそが神の約束した安息でありました。そしてキリスト教が成立してからは、安息にはさらに重大な意味が付け加えられています。私たちは神の安息をこの世では十分に受け取ることができないのです。私たちはこの世では旅人であり、安住の地を見出すことはできません。 誠の安住の地は神の国であり、そこにおいて初めて永遠の安らぎを受けることができるのです。つまり旧約時代におけるパレスチナは一時的な世界であり、永遠のパレスチナは神の国を指しているのです。そこで地上の生活において私たちはまだ完全な休息を経験することはできません。永遠の御国に入るためにこの世の仕事がまだ残っています。一週間という暦はそのことを思い起こすためにあります。月曜日から金曜日まで神から与えられたお務めを果たします。ところが土曜日は安息の日です。キリストは金曜日に亡くなって、土曜日にはお墓の中で安息に入られました。そのことをしっかりと意識するならば、神の国の安息を心から待ち望むことができるようになります。そして日曜日にはキリストはお墓の中から復活されました。そのことを記念して私たちも日曜日に新しい命を受け取り、週末の日の復活に備える必要があります。日曜日の礼拝はそのために設けられています。そして日曜日の礼拝を通してキリストは私たちを神の国へと導いてくださいます。ところでテキストの11節では、私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか、さもないと同じ不従順の例に習って堕落するものが出るかもしれませんと書かれています。安息に預かるように努力するというのはどういう意味でしょうか。先ほど触れましたように、イスラエルの民は40年間荒れ野を放浪しました。その間に信仰を失い、神の導きに逆らうようになりました。神はモーセを通してイスラエルをパレスチナに移住させることを約束しましたが、イスラエルの民はその約束を疑ったのです。そこでキリスト者はこのような不従順の例に習わず、神の約束を信じなければなりません。すなわち私たちにとって人生の目標とは、キリストが約束された永遠の御国であります。安息に預かるように努力するというのは、この最終目標をいつも明記し、今自分がどこに向かって歩いているのかを確認するということです。そして12節では、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからですと書かれています。言うまでもなく、神の言葉は聖書の言葉を通して聞こえてきます。私たちが真剣に乗って聖書を読むと、必ず神の言葉が聞こえてきます。ただし神の言葉はいつも同じように聞こえるわけではありません。ある時はストレートに慰めの言葉として聞こえてきます。しかしある時は鋭い諸刃の剣のように、私たちの心を深く突き刺すことがあります。その場合の剣のような言葉を拒絶するのではなく、心を無にして受け止める必要があります。それによって私たちは自分の心の奥底に潜んでいるものに気づくことができます。例えば ヨハネ福音書5章では、ベトザタの池で起こった奇跡物語が記載されています。口語訳聖書では、ベテスタの池と書かれているので、皆さんもご存知のように、ベテスタの家はここから取られた名称であります。さて、ベトザタの池の近くに、38年間病気で、苦しんでいる人がいました。イエス様はその人を見て、治りたいのかと質問しました。病気で苦しんでいたわけですから、治りたいのは当たり前のことです。しかし実はこの質問には深い意味が含まれています。つまりこの質問は、メシアである私に治してもらいたいのかという意味を含んでいます。しかし当の病人は、目の前の人物がメシアであるということに気づきませんでした。そこでイエス様に対して、ぜひ治してくださいと頼んでいません。イエス様は彼の心の奥底を見抜いていらっしゃいました。イエス様は彼の病気を治しましたが、彼はイエス様を信じようとせず、しかも自分の悪い心を改めようとはしませんでした。そこでイエス様は彼に対して、もう罪を犯してはならない。もっと悪いことが起こるかもしれないからと警告しています。イエス様の言葉は、肉体を通過して霊の次元に届く必要があるのです。さらに、今朝のテキストに書かれているように、神の言葉は私たちの精神と霊を切り分けます。原点のギリシャ語聖書では、精神はプシュケーという単語です。また霊はプネウマという単語です。プシュケーは人格の中心部分を形成するもので、自己や自我と同じような意味です。人間である以上、自我が存在するのは当然のことです。しかし自我は必ずしも正しく行動するわけではありません。むしろ神の意思から離れて自分の価値観で行動する傾向にあります。聖書はそのような生き方を罪と呼んでいます。それに対して人間のプネウマ、すなわち人間の霊は、神の霊を受け入れる能力であり、私たちは霊の次元において初めて神と交わることができます。しかし霊、プネウマは自我の背後に隠されています。そこで神の言葉が自我と霊を切り離し、心の奥底から神の力を感じることができるようにしてくれるのです。その時私たちは自分自身に問いかけます。私は心の底から神の国を望んで生きているのか。本当は神の国よりもこの世にいつまでも留まりたいと願っているのではないか。そのように問いかけるのです。ちなみに「歎異抄」という書物はこの問題について的確に答えています。歎異抄は浄土真宗の開祖親鸞の弟子である唯円という人によって書かれました。親鸞は阿弥陀如来の慈悲によって善人も悪人も等しく極楽浄土に往生することができることを主張しました。いわゆる他力本願の教えであります。そして親鸞によれば、 南無阿弥陀仏という念仏は阿弥陀によって救われたという信仰を表した言葉です。この念仏を唱えるたびに阿弥陀によって極楽に行けるという感謝の気持ちが生じるというのです。ところがある時、唯円が親鸞に質問しました。念仏を唱えましても踊り上がって喜ぶような気持ちになりませんし、また急いで浄土に参りたいという心にならないのはどういうふうに考えたらよいのでしょうか。おそらく唯円は親鸞の教えに従って毎日念仏を真剣に唱えていたのでしょう。それにもかかわらず救われたという喜びが一向に湧いてこないし、また積極的に極楽に行きたいという気持ちにならないというのです。この質問に対して親鸞は答えました。実は私も同じ疑問を抱いていたのであるが、唯円も同じ気持ちを持っていたのか。実は私も同じ疑問を抱いていたのであるが、唯円も同じ気持ちを持っていたのか。これはどういうことでしょうか。当の親鸞自身が喜んで極楽に行きたいと考えていないのです。つまり人間の煩悩というものはそれほど深いということを意味しています。つまり阿弥陀の慈悲を確信し極楽浄土の素晴らしさを知っていても、やはり心のどこかに現世に対する執着や未練が残っているというのです。そして阿弥陀仏はあらかじめそのことを知っておられて、そのような煩悩だらけの人間をも救おうとしておられるというのです。この教えはキリスト教にも通じるものがあります。ヘブライ書は毎日神の国を目指して歩むことを進めています。この世は所詮仮の世界であり、神の国だけに誠の安息があります。しかし他方で神の言葉は私たちの精神と霊を切り分け、私たちの潜在意識を明らかにします。普段は自分自身で気づかない意識が神の言葉によって明らかになります。まだ見たことのない神の国よりもこの世の方が望ましい、この世の方が好ましいという気持ちがどこかに潜んでいます。しかしヘブライ書4章15節に書かれているように、キリストはそのような私たちの弱さに同情してくださいます。私たちがそのような信仰の矛盾を抱えていることをあらかじめ見抜いておられるのです。そしてそのような私たちの弱さを承知の上で十字架にかかり、贖いの技を成就されたのです。それゆえ私たちは自分たちの不信仰や過ちを嘆く必要はありません。むしろすべての罪を許すキリストの愛に気づいたならば、いよいよキリストの愛の深さを知って慰めを受けるでしょう。したがって私たちは無理やり神の国に行きたいという気持ちを起こす必要はありません。そうではなく、毎日神の言葉に触れて今の自分の心境を素直に見つめることが大切であります。そうすることによって尊いキリストの愛に気づくことでしょう。 ヘブライ書における重要なテーマはイエス・キリストが永遠の大祭司であるということです。しかも2章17節に書かれているように、キリストは神に対して忠実で、人間に対して憐れみ深い大祭司であります。世の中には多くの宗教があり、さまざまな神や仏が祀られています。そのような状況にあって、なぜ私たちはあえてキリストを神として信じているのでしょうか。また聖書に書かれているように、神は本来霊の存在であり、目に見えない存在です。それにもかかわらず、なぜ私たちは人間の姿で現れたキリストを信じているのでしょうか。私たちはこの問題を自分にとって最も重大な事柄として繰り返し検討する必要があります。そしてこの問題の答えは、永遠の大祭司という言葉に含まれています。ところで、旧約聖書によれば、大祭司というのは、レビ族に属する宗教家です。大祭司はイスラエルの代表として年に一度神殿の至聖所に入り、自分自身とイスラエルのために罪の贖いをしました。至聖所とは神殿の最も神聖な場所であり、神の霊が宿る場所でありました。そして動物を犠牲にして神に備えていました。これに対してキリストは十字架において自分自身の体を犠牲にして神に備えたのであります。これによってイスラエルのみならず、全世界の人々の罪を贖ったのです。しかも旧約聖書においては、罪の贖いは毎年繰り返される必要がありましたが、新約聖書においてはキリストによる罪の贖いは一度限りのものであり、永遠の効力を持っています。それゆえキリストは永遠の大祭司と呼ばれています。罪の贖いとは、罪の力からの解放を意味します。人間はそのままでは罪に支配されています。罪とは神から離れようとする人間の傾向です。私たちは罪の状態のままでは救われません。自分の力で罪の力を打ち破ることができないのです。しかしキリストは十字架において私たちの罪をすべて引き受けてくださいました。そして私たちの罪を十字架の力によって永遠に消去してくださったのです。したがってキリストは永遠の大祭司と呼ばれています。14節では、私たちにはもろもろの天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんかと書かれています。ここではキリストが十字架の死を遂げた後、復活して天に上げられたということが前提になっています。そしてキリストが最も高い世界に引き上げられたということが強調されているのです。言い換えれば、永遠の大祭司とは神のような超越的な存在であるということを意味しています。最後になりますが、葛飾北斎の 富岳36景甲州、三島越えのコピーをご覧ください。ここではまず自然の大きさと人間の小ささが的確に対比されています。ご覧の通り、正面の真ん中にとても大きな木が描かれています。あまりにも大きいので3人の旅人が取り巻いてもまだ手が足りません。しかもその大木は非常に高く絵の上を突き抜けています。ところでキリスト教の視点から見るならば、この大木はキリストの十字架の広さと高さを表しています。十字架の広さは全ての人々を包み込む愛の広さを意味します。また十字架の高さは天にまで届く愛の気高さを意味しています。そして浮世絵の大木の背後には富士山が堂々と控えています。この大木の背後に富士山が描かれていますが、富士山の頂上は雲に覆われています。そこで、富士山の高さが感覚的にも分かるように描かれています。つまりキリストは富士山よりも高く、しかも天に到達しています。私たちは小さい存在ですが、キリストの十字架を通してキリストと共に最も高い世界に引き上げられていくのです。一言祈りましょう。天の父なる神様、今朝はヘブライ書を通して私たちの信仰のあり方を点検することができました。感謝申し上げます。どうかいつも神様の御言葉によって私たちが自分の心の奥底を見出すことができるようにしてください。そしてキリストが永遠の大祭司として今日も私たちの救いのために働いてくださっていることに深く気づくことができるようにしてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。